防災コミュニティ。防災コミュニティ、富山シティ FM の宮本さとみです。災害は突然起こります。いざという時のために日頃から意識を高く持ち、準備できるものはしておくと安心です。この番組では県内で防災・減災活動に携わる皆さんをゲストにお迎えし、その活動をご紹介しながら、いざという時の備えについて皆さんと共に考えていきたいと思います。防災コミュニティ、今日のこの時間は富山シティ FM の防災に関する取り組みについて、富山シティ FM 小原源パーソナリティに伝えてもらいます。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のこの時間はですね、防災コミュニティ、この番組を通してですね、富山シティ FM が取り組んでいます防災へのいろいろなシステムといいますかね、はい、そういったこともお伝えしたいなと思っております。
お願いします。
はい、まずですね、コミュニティ放送局になります富山シティ FM は、はい、出力20ワットで、富山市中心部にあります北日本新聞本社ビル屋上からですね、電波を届けているわけなんですけれども、このコミュニティ放送局と防災っていう、まあ、災害時の取り組みですね、うん、防災っていうのは結構こう切っても切れない関係にあるんですよね。
はい、
二十数年前にですね、コミュニティ FM 局の制度が始まりまして、全国にコミュニティ放送局というのができていったんですけれども、その後1995年に阪神淡路大震災が起こりました。ここでコミュニティ FM ではなかったんですけども、当時被災後にですね、現地でミニ FM が誕生するんですね。うん、でこのミニ FM が何をしたかと言いますと、まあ、阪神淡路あのエリアの特徴として、まあ、神戸ではですね、いろいろこう外国の方が多くいらっしゃる街じゃないですか。うん、なのでその外国の方への支援情報というのをそのミニ FM で行ったんです。これがとても有用だったと、はい、いうことになりまして、まあ、全国にコミュニティ FM っていうのがこうできていったというような流れになるんですね。うん、はい、なのでどの局にとってもこう阪神淡路の経験がありますから、やはりこう災害時に、うん、役立つ放送をということで取り組んでいるというような状況になります。
はい、さらにやっぱり東日本大震災とか熊本地震も記憶に新しいですからね。
はい、その前にこう新潟の中越地震というのがあったんですけれども、ね、はい、新潟中越地震の時にも、まあ、現地のコミュニティ FM 局が、うん、まあ、被災者に向けた支援情報、はい、生活情報などを発信して、注目されました。うん、また東日本大震災、そして先の熊本地震でもですね、はい、多くのこうコミュニティ放送局が地元のですね、被災者に向けた支援情報を流し続けたということで、再びこうラジオが注目されるというような、うん、そんな状況となっています。はい、でこうやってできたコミュニティ放送局なんですけども、皆さん臨時災害放送局という言葉をご存知ですかね。うん、
なかなか耳馴染みがないかもしれないですね。
うん、先日ですね、10月27日の北日本新聞にニュースが一つ載っていました。はい、これは富山県内砺波市にあります FM 砺波が砺波市と臨時災害放送局に関する協定を結んだというものでした。まあ、いざという時に砺波市が、まあ、FM 砺波の放送を使って災害情報を発信していくというような取り組みです。うん、でこの臨時災害放送局の開設に関する協定というのは、県内自治体では、まあ、富山シティ FM 富山市と結んでいます。はい、これに続いて2例目ということになります。うん、でこの臨時災害放送局なんですけれども、はい、今日は皆さんにですね、ぜひ知っていただきたいと思いまして、ご紹介したいと思います。はい、阪神淡路大震災の時にはまだその臨時災害放送局というシステムなかったんですけれども、うん、新潟の中越地震の時にはですね、この臨時災害放送局という放送局が誕生することになります。でこれは何かと言いますと、その被災した地域、大きな災害が、地震とかですね、大きな災害が起きて被災した地域で、被災者に向けて支援情報をお伝えすると、まあ、何度も繰り返し言ってるような、ね、言葉になるんですけれども、うん、どういうことかと言いますと、はい、そこの被災した自治体が免許を取得して、 放送局を開局する、うん、開設するというものなんですね。そういう放送局なんです、
はい、
通常の放送局というのは、富山シティ FM もそうですけども、 あくまでこう民間企業なわけですね、うん、富山シティ FM も株式会社ですし、はい、筆頭株主が北日本新聞社でということになるわけなんですけれども、被災した市町村が免許を取って放送する局なんですけれども、大抵のこう市町村には、コミュニティ放送局があったりもします。で、コミュニティ放送局、放送局のノウハウがない自治体が免許を取って放送局を開局するといってもなかなか難しいんですよ。
ですよね。
もちろん新潟の中越地震の時にもですね、東日本の時にも自治体が主となって運営する、はい、臨時災害放送局というのはいくつかあったんですね、うん、ただその地元にコミュニティ放送局、あるいは近隣にコミュニティ放送局がある場合はそこが運営のサポートをする、
うん、
自治体から移植を受けて、運営の移植を受けて臨時災害放送局の放送をしていくというようなことが多くありました、
はい、
でこの臨時災害放送局にすると何が違うのか、
うん、
一般的にはですね、コミュニティ放送局の出力というのは上限が20ワットと定められています。ただこの臨時災害放送局というのは、そのエリアとかいろいろな条件が重なるんですけども、100ワット程度の出力が認められるんです、うん、
はい、
そうすることによってより広いエリア、あるいは中心のエリアには安定して放送をお聞きいただけるような環境が整うということになるんですね、
はい、
うん、ですから通常のこのコミュニティ放送局がそこの臨時災害放送局にの移植を受けてですね、うん、変わった場合は20ワットの放送を、通常20ワットの放送を100ワット程度まで増力して放送を行うことが多いと、うん、はい、いうことになります。で、肝心なのはどういう情報が伝えられるかということになるんですね。
はい。
で、通常ですね、災害発災と同時に、いろんなこうメディアありますからね、うん、どういう災害なのかというのを伝えますよね。例えば大きな地震でありましたら、まずこう、今でしたら緊急地震速報が流れるケースもありますけれども、うん、はい、緊急地震速報があって揺れがあってどれぐらいの被害なのか、またその地震の規模というのはどれぐらいなのかというと、どんどん情報が変わってきて、はい、どういう状況なのかというのが、例えばこう大きな放送局ですとテレビの、うん、ヘリコプターを飛ばしたりして、
あ、そうですね、
行ったり、あるいはこうリポーターを出して、はい、ここの地面がこれだけ隆起していますとか、うん、そういった放送というのですかね、放映というのを見たことがある方も多いと思います、うん、でそれはいわゆる災害報道なんですね、
うん、はい
はい、この現場でどれぐらいの被害が出ているのか、どれぐらいの地震だったのか、どれぐらいの、地震に限らずですけどね、被害状況なのかのというのを伝えるのが災害報道なんです、うん、でコミュニティ FM 局の主な役割、大きな役割、放送の主として置いているものというのは被災者に向けた支援情報なんです、
うん、
大きなメディアが、被災状況を取り上げる、ここで崖崩れがあります、道路が寸断されています、はい、川があふれています、空からのこういう映像を交えてリポーターが伝える、うん、それはあくまでこう、被災者にも伝えてるんですけれども、そこの被災現場以外のところに情報を発信するという、うん、
はい、
役割が大きくあるのかなと思うんですね、
うんうん、
で私たちの放送というのはそうではなくて、被災した方々に有益な情報を伝える、う
ん、生活情報とかってことですよね、
はい、ここに主を置いてるんですね、はい、これがまずこの臨時災害放送局の大きな役割の一つかなと考えています、うん、
はい、
で具体的にどういうことかと言いますと、災害が発生して、発災直後からはどんどんいろんな情報が集まってきますよね、うん、でどれぐらいの被害なのかっていうのはありますけれども、時間の経過とともにもう災害報道というのは落ち着いてしまうんですね、その発災状況にもよるんですけれども、記憶に新しいこの東日本大震災、うん、およそ5年前ですけれどもね、はい、この時にもうすでに3日4日目、ぐらいからは放送局は通常の放送をもうに切り替えて、で、ニュースあるいはこうワイドショー的なもので、災害状況というのを、ね、伝えていたかなと思うんです、はい、ただ東北の地震は本当にこう大きな地震でしたからね、本当何十局もの 臨時災害放送局っていうのが生まれたんですけれども、そのエリアでは、うん、どんな放送を彼らがしたかというと、その後1ヶ月2ヶ月半年1年2年被災者への支援、まあ、被災者の生活っていうのは通常に戻るまでにかなり長きにわたったわけですね、うん、あの地震の時には、はい、それをずっとサポートして放送し続ける放送局になるんです、うん、はい、ここが大きく違うんです。まあ、あのいろいろメディアっていうのはありまして、テレビもあれば、ラジオもあって新聞もあります。でその中でも、それぞれのテレビ、ラジオ新聞があるんですよね。で私どものラジオで言いますと、まあ、全国ニュースを、ね、全国の東京から、ね、発信するような、うん、まあ、そういうラジオもあれば、まあ、地元の中でもこうエリアが大きい県域局、うん、全県に対して電波発信する局、それからこう私どもみたいなこうコミュニティ放送局ですね、うん、それぞれの市町村単位で小さいエリアに対して放送している放送局、それぞれにこう役割というようなものがあると考えていただければいいのかなと思うんです。例えばこう全国を相手にしているような放送局ありますよね。東日本大震災の時にあの放送局は、まあ、テレビとラジオね、持ってますけれども、まあ上は、まあ、もうちょっと進めばこう北海道あたり、うん、まあ、東北に区切っていってもこう青森あたりから順番に、うん、宮城県の情報、福島県の情報、茨城県の情報、ね、秋田県、はい、いろいろありますけども、東北のこう全国にわたる情報ですよね、広い範囲の情報を伝えるという使命があるわけです、うん、それはもう災害報道から、の観点で言ってもこうどこでどういうことが起きてるかっていうのは、まあ、やはりこうつぶさに伝える必要がありますよね。ただ例えば私は東日本大震災の後に、被災地をこう取材に回ったんですけれども、はい、その時に石巻を重点的に取材したんですね、うん、宮城県石巻市にあります、まあそこでもこうラジオ石巻という放送局、コミュニティ放送局がありまして、臨時災害放送局の免許を石巻市が取って、それをまあこう委託受けて、放送するという形で、伝え続けました、うん、もう3年4年にもわたってですね、伝え続けた放送局になるんですけれども、石巻市の皆さん例えば、が被災してしばらくしてあれだけの大災害で、まず今度知りたいと思うのは安否情報ですよね、うん、家族の情報、あるいはこう身近に、ね、ずっと生活の中で携わってた近所の方の情報、はい、うん、知り合いの情報、ね、お友達の情報、そういう方々がどうなったのかっていうのを知りたいわけですよ、うんうん、ただ全国を相手にする大きな放送局はさっきにもお話ししました通り順番にこう広い範囲で流すんですね、うん、ですから東日本大震災の時には本当に未曽有の被害で大きな異例になりましたけれども、安否情報というのも、うん、もうものすごく多岐にわたるわけですよ、うん、ただ石巻市民の皆さんにとっては、まあ、そういう情報も必要なんですけれども、もっといち早く石巻市の情報が知りたいと、うん、
身近の情報ってことですね、
はい、いうふうになるわけですね、うん、そういう時に、まあ、役立つのが地元を放送エリアとしている放送局になるんです。
そうですね、
ラジオ石巻がまずしたいこと、はい、もう石巻市にこう、災害の、ね、本部が置かれまして、うん、災害本部が置かれまして、そこに張り付いてそこに入ってくる安否情報をひたすら流し続けたんです、うん、昼夜問わず、
はい、
でこの放送というのは石巻市民の皆さんにとって非常にこう、うん、聞かれたと、
うん、
役に立ったという言い方がどうか分からないですけど、非常にこう聞かれたという放送になったわけですよね、はい、大きなメディアを見てみても、まあ、自分とこう以外の情報もいっぱい入ってきますから、あれだけの震災になりますと石巻市の情報っていうのはその中でどれぐらいあったのかなと。
確かにそうですね、うん、
でも大きな放送局はそれを伝えるのが一つ役割で、はい、それを見たい聞きたい知りたいという方も多くいらっしゃるんですよ、うん、もちろん、
はい、
ですからそのメディアというのはいくつもあるというのはやはりこう情報の取捨選択ができるということにもつながるのかなと思うんですよね、うん、で、その地元の、方々が知りたい情報というのを流し続けた局が例えばこうラジオ石巻だったと、うん、こういうことになるんですよね。だこうやって考えますとその石巻の情報、石巻の、まあ、大きなニュースも入れつつなんでしょうけれども、こう特にこう石巻市の情報、を流し続けたという曲がラジオ石巻になります、まあ、こういった放送をしていくことがこう臨時災害放送局の役割なのかなと まあ、臨時災害放送局になるかどうかは別としてコミュニティ FM 局の役割なのかなと思いますね。ですから、まあ、富山シティ FM も、まあ、日頃から備えていますけれども、はい、いざという時には臨時災害放送局にもなりますし、まあ、市民の皆さんに必要な情報を生活情報をお伝えしますと言葉では言うんですけども、その内訳っていうのはそういうことだということで、ご理解いただければなと思います。で、まあ、災害の情報というのはですね、時間の経過とともに変わっていきます。で、例えばその安否情報のあと今度どういうことが行われていくのか、まあ、あれだけのこう東日本のような大震災クラスになりますと、間違いなくこう避難所というのが設けられますよね、はい。被災した地域の中で、今まで住んでいた家には住めなくなるというような状況です。で、避難所に行って避難生活を始めるんですけども、まあ、災害発生のあと、まあ、1日2日目3日目あたりまでは大変混乱が生じますよね、うん。まずこう支援物資はどういうふうになるのか、ね、どこどこで、炊き出しが行われます、うん、どこどこでお風呂が入られるようになりました、どこどこの床屋さんが営業を始めました、うん、どこどこのスーパーが開きました、そういった情報をですね、新潟中越の時の地元の放送局もですね、石巻の東日本の時の石巻の放送局などもですね伝え続けたんです。これが被災者へ向けた支援情報ということになります。こういったローカルの情報、ごくごくローカルの情報ですよね。何々何丁目のあそこの商店が店を開けました、はい、どこどこ商店の、八百屋さんがね、営業スタートしました、うん、どこどこの床屋さんが無料で、散髪してくださるそうです。被災者の皆さんがこう生活を続けていく上で、本当にこう求めているような情報なのではないかなと思いますよね、うん。それからあのラジオ石巻が、ね、どういうことを行ったのかと言いますと、避難所をずっと、ね、回ったそうです、避難所でどういう情報が欲しいですかっていうのをね、リクエスト箱を置いて、受け付けたそうです。で、そのリクエストに基づいてそういった情報を流しましたし、うん、そのリクエストの中では最後しばらくしますとですね、もう緊急的な情報しか流れてこないじゃないですか、いろんなメディアからは。
そうですよね、
石巻からもそういう情報、まあ、もちろん安否情報もはじめね、はい、ちょっと厳しくなってしまうような情報をずっと流し続けるわけですよ、うん。それだと今度被災者の皆さんはですね、安寧につながらないんですね、生活の中でこう休まる時間がないんですね、うん、はい。なのでそろそろ娯楽の番組が欲しいんだけど、うん、というような情報を受けて、あれは被災してから半月後だったか1ヶ月後だったかちょっと忘れちまったんですけども、こう落語の番組を放送したり、あるいはこれは県域の仙台にあります東北のね、FM 局だったんですけども、取材させてもらいましたら、やはりそこでアンパンマンの曲を、うん、流してほしいというね、子どもたちがちょっと怖がってるんだと、うん、ようなリクエストが入って、それを流して、なんかこう被災者の皆さんに、ね、役立ったというような話も聞きました、うん。ですからね、ラジオというのはやはりこう皆さんの生活の身近にあっていただきたいものですし、うん、私たち放送局のスタッフとしては、はい、そういう身近な情報を常に発信し続けたいなと、うん、身近に感じていただけるような情報を発信し続けたいなと考えております、
ね、寄り添っていきたいですね、
はい。ということで富山シティ FM ですね、富山市と臨時災害放送局の運営に関する協定を結んでいます、はい。まあ、地方自治体が開設する FM 放送局になります。東日本大震災では、まあ、24の市町村が地元のコミュニティ FM 局に要請するなどして29局が開局しました。熊本の時は4局が開局しました。まあ、通常の電波の出力を5倍程度の100ワット程度にすること、まあ、そういうケースが多くてですね、被災者に向けて、より被災者の皆さんが普段の生活に戻れるようなそういった情報をですね、発信し続けて、いきました。富山市 FM でですね、そういう取り組みを今後もですね、日頃から進めていって、いざという時には富山市の皆さんに必要な情報をお届けしていきたいと思います。はい。 さて前半は臨時災害放送局についてご紹介いたしました、はい。まあ、この臨時災害放送局なんですけども、今年ですね2016年、富山県の防災訓練が行われた際に、これはFM 砺波だったんですけども、まあ総務省と連携して、総務省はあと砺波市と連携して、まあ臨時災害放送局の開局訓練というのを実施しました、はい。そして富山市の防災訓練の時にはですね、富山市 TFM も富山市と総務省と連携して、うん、この臨時災害放送局開局に関する訓練をですね、はい、実施しました、まあ、この開局訓練というのが防災訓練の中に取り込まれたということは一つ大きいことだったかなと思うんですけどもね、うん、そういった形でこの後も富山市 TFM では防災に関する取り組み進めてまいりたいと思います。さあ続きましてですね、 L アラートという名前を最近よく耳にするのではないかなと思います。この L アラートについてご紹介したいと思います、はい。富山県はですね、今年の8月に総務省が進めています L アラート災害情報共有システムというものの本格運用をスタートしました。この L アラートは情報通信の技術、いわゆる ICT と言われるものを活用して、災害時に必要な情報を簡素化、一括化して住民の皆さんに素早く効率的に提供するシステムです。この緊急情報というのは新聞、テレビ、ラジオなど様々なメディアのほか、携帯電話会社などにも送られまして、それぞれのメディアがこう発信していくことになる情報なんですね。とにかくこう L アラートというシステムの中に様々な災害情報を、これは富山市ですとかいろんなこう市町村ですね、からも例えば避難の情報とかも出てきますし、もう本当こう災害時に必要な情報、さまざまな情報がですね集まってくるシステムなんです。それを一元化することによって、そこで、情報を集約して、整理して発信しようというものです。でこの L アラートから発信される情報を各メディアが受け取ります。でそれぞれでこうその情報を今度市民の皆さん、住民の皆さんに発信していくことになるんですけども、そこで一旦こうフィルターがかかるわけですね。放送局の中でこの情報だったら伝えよう、この情報だったらどういうふうに伝えようというような形で発信していくことになるんですけども、富山シティ FM もこの L アラート情報をいち早く住民の皆さんにお伝えしようと、 L アラート自動割り込み放送システムというのを開発いたしました。現在試験運用をスタートさせています。L アラートからは今ほど言いましたように、避難勧告、避難指示ですとか特別警報、これは気象台の方からね、気象庁の方から出てきますけども、特別警報など、まあ、国の機関、あるいは自治体が発表する災害情報が伝えられてきます。でこのシステムは緊急性が高い情報が出された際に、あらかじめ録音された音声を自動的に放送するシステムなんです。今言ったような避難勧告、避難指示、緊急性高いですよね、
はい。
あるいは気象庁が今取り入れてます特別警報、気象に関する特別警報、この特別警報というのもどういう時に出されるかと言いますと、もう命に関わるような気象要件が整っているというような時に出されるわけですね。もうこの特別警報が出た時にはもう命を守る行動をしてくださいというふうに気象庁の方では推奨しています。こういった情報というのはやはりいち早く皆さんに届けなければいけないですね、うん。このいち早く届けられるシステムというのがこの L アラート自動割り込み放送システムになります。ではですね、今試験放送中ではあるんですけれども、どのような放送になるのか皆さんにも聞いていただきたいと思います。
富山市一部地域で避難指示が発表されました。富山市一部地域で避難指示が発表されました。
はい、これは訓練です、
はい。
今お聞きいただきましたのは富山シティ FM の L アラート自動割り込み放送システムによって、放送される音声の一部になります。まあ、あくまでこうテスト版の音声にはなるんですけれども、ここにですね L アラートからの情報というのは今富山シティ FM でも精査しているところなんですけれども、おそらく各地域ごとに、例えば避難勧告、避難指示の場合ですよ、おそらく各地域ごとに発令されるものになるんですね。そこの情報を素早くお伝えできるようなシステムを さらにこう開発を進めている最中です、う
ん、はい、
はい、これは港区ごとであるのか、あるいはこう河川の氾濫の時には川の名前ですよね。一級河川、大きな川、神通川、上岸寺川ありますけれどもね、富山市には、その川以外の川も氾濫する可能性があるんですよ。
そうですね、
普段私たちがあまりこう耳なじみないような川、はい、あの名前で発表されるケースもあると思います。そういった時にどういうふうによりその地域の住民の皆さんに伝えられるかというのを今目下ですね、こう精査しているところであります。で、その情報を、まあ、素早くエラーとか出た情報を素早くまずは一報流す、ここがとても大切かなと考えて、開発したシステムになります。で、この後に、局スタッフ、富山市の局のスタッフですね、にも自動的に通知が行くようなシステムになっています。なので、そこからはこうスタッフがフォローしてより詳細な情報を放送に割り込んで伝えられるようなシステムになっていますので、
はい、
ぜひですね、ご家庭にはラジオを常備していただきたいなと思います。まあ、よく防災の訓練、例えば9月が防災月間なんですけれどもね、よく防災訓練なども実施される時期になります。で、この時にはですね、ご家庭にはラジオを常備してくださいというようなアナウンスが、まあ、うちに限らずいろいろなメディアからもね発信されているのかなと思うんですけども、ラジオがいざという時になぜ役立つか、これはもう皆さんわかるかなと思うんですけどもね、いざっていう時には電気が止まる、
はい、
水道も出ない、あるいはこう電気が止まって電話も通じないというような状況が起こりうる可能性があります。そういった時に、例えば今こうラジオですと乾電池で動くものが多いですし、手回し式の充電できるような、そういったラジオもあります。本当にこうですね、そういったもので簡単に外との情報を、外の情報を得ることができるようなシステムっていうのはこうラジオぐらいなのかなとね、思うようなところもあるんですよね、
はい、
なので、ご家庭にはですね、まあ、1台2台3台ですね、ラジオをぜひ常備しておいていただきたいなと思います。で、そのラジオもですね、まあ、乾電池式の場合ですなんかですと、やはり1年に1回で、最低1回でいいかなと思うんですよね。その9月の防災訓練とか、何か耳にしたとき、目にしたとき、何かに触れたときに、ああ、うちのラジオつくのかなということで、テストしておいていただけると、まあ、それも安心につながるのかなと思います。まあ、今、携帯電話主流の時代ですよね。
はい、
私なんかもこうスマートフォンから入ってくる、流れてくる情報なんかを活用したりすることもあるんですけれども、これが通じないというケースも起こりうるというのを、どっか頭の隅にね、入れといていただいて、日頃から備えていただきたいなと思います。まあ、情報を入手する手段、あるいはこう食べるもの、水とかもそうですよね、そういう手段がいくつもあるということが、
うん、
安心につながるのかなと思うんですね。
そうですね、
一つにこう頼りすぎない、
はい、
うん、そういったことも大切になってくるかなと思いますので、うん、ぜひですね、ラジオもまたこの放送を機に見直していただいて、
はい、
で、日頃から楽しんでいただけると
そうですね、
ありがたいなと思います。富山市にもさまざまな番組放送してますからね、うん、ぜひ楽しんでください。
防災コミュニティ、今日はですね、富山シティ FM の防災に関する取り組みについて富山シティ FM の小原源パーソナリティに伝えてもらいました。はい、ありがとうございました。
はい、この後もよろしくお願いいたします。
今日の放送はいかがでしたか。富山シティ FM のホームページでは番組のバックナンバーをお聞きいただけます。また番組ツイッターでは出演された方の情報などを随時発信していきます。ぜひチェックしてください。防災コミュニティ、お相手は宮本さとみでした。